間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、
はい、
教えて中澤先生のコーナーですが、
寒い時こそ暑く、
暑くですね、
はい、
まあ、でもね、まあ、塾なんて、
うん、
塾らしい、塾らしいって変ですけど、
はい、
明日、
うん、
また、大きな、皆さんにとって大きなことがありますので、うん、応援しなきゃいけないと思いまして、
はい、
明日何か知ってますか？
あれでしたっけ？センター？センターまだ？センターまだか。自分が受けてないから全然
明日っていうか今週、そうですね、
はい、
ありますね。
あ、
はい、で、やっぱり、一緒に一度のね、
うん、
わけではないんですけど、
はい、
まあ、大きなイベント初めての方もいるのでね、
うん、
やっぱり頑張ってもらわなきゃいけないなと思ってはいるんですが、
はい、
まあ、そうですよね、わかんないですよね。
そう、自分が受けてないから、その毎年その日になると、まあ、ニュースだったりとかで出てくるじゃないですか、
うん、
今日、
はいはいはい、
センターとか、
うん、
あ、センターかって思うんですけど、体感してないから、なんか冬にある、年が明けてからあるっていうのはなんとなく、
よくインフルエンザで今
うん、
なんていうの、部屋を別とかですね、
はい、
なんかこう隔離されてるって言うんだけど、
受けられるんですか？
そうそう、なんていうのかな、受けるっていうか、今の時期引かないように、
うん、
お姉ちゃんが風邪だから、
はいはい、
インフルエンザだからとか、
ね、
でちょっと部屋を分けたりとか、
うん、
分けてて、そういうパターンもあるみたいですね。
いや、ヒヤヒヤですよね。
だからもう本当隔離っていうか、
うん、
家の人と離れて生活してるとかね、まあ、あんまり学校もそうですけど、
はい、
人がいるとこ行かないとか、
誰がなってるかって分からないじゃないですか。それこそ大きな、
ね、
いっぱい人がたくさんいるところに行ったら、
うんうんうん、
今高熱が出てもインフルじゃない場合もあるし、
でも今大流行してるじゃないですか。
大流行してる。でも周りでもインフルの子もいるけど、なんか高熱出てもあ、インフルじゃなかったっていうのも、
元気な子もいますか？
そうそうそう、とか、
どうですか、インフル率は。
インフル率は私が直接会った人は、
はい、
いないけど、友達の妹とか、
うん、
友達の友達とか、え、ここなんか来てるみたいな時はありますけど、
猛烈に塾の子、私たち、
うん、
一応一括管理してるので、
はい、
誰がこう休みとかっていうのは僕のところに入ってくるんですけど、うん、もうインフルっていうワードはむちゃくちゃ多いです。
ああ、うん、やっぱり学校とかでもらいやすいですよね、
うん、なんかまあ今日なんかちょうどその話してて、
うん、
案外お父さんたちとか、
はい、
お母さんたちとか、
うん、
まあ、なんか引いてきちゃって、
はい、
移しちゃうみたいなのもあるみたいで、かえって大人の方の方が予防がもしかして緩いのかもしれないですね、
は
い、
あ、どうなんですかね。この前電車に乗ってた時に、うん、ホームで女子高生かな、それぐらいの子たちが、
うん、
なんか人がいっぱいいるのを見渡して、
うん、
ああ、全員体調悪そうに見える、全員インフルエンザに見えてきたとか言っててまあでも確かに誰が持ってるか分からないよなって思って。
あ、まあ確かにね。
そうそうそう、
まあまあそうですね
で言い始めたらでもキリないなって思って、
まあまあね、でもまあそうですよね、うん、どうしても防げるものと、ね、限界はあると思うんで、
うん、
まあまあ体調管理してね、
ですね、しっかり食べて寝て、うん、手洗いうがいして、
まあそれはねしょうがないですっていうか、まあ予防はしててもね、
うん、
どうしても引いてしまうことはありますので、
そうですね、
まあまあ塾はねお休みする子もいるので、
うん、
比較的インフルの子はいないんですよ。
ああ、
そうそう、逆にうちも今全てほとんど授業振り返りできるので、
はい、
まあ、体調が悪かったりとか調子が悪いと思うと大体お休みになったり振り返りするじゃないですか。
助かりますね。
そうなので、ある意味すぐにそういうことになるので、
うん、
まあ、管理としても比較的、うん、まあそう、調子悪かったらすぐ先生方も気をつけてますしね、はい、だけどまあどうしてもねこういう流行する時期はしょうがないですよね、はい、
振り替えができるっていうふうに分かってるといいですよね、
うん、
その振り替えできない、どうしても言っとかなきゃってなるとちょっと無理して行っちゃおうかなとか、
あ、そうそうそう、
ね、なんかありますよね、やっぱどうしても行きたい時とかって。
そうですね、
うん、
だから僕もずっとやってますけど、本当にその体調が悪いとか、
はい、
まあいますけど、
うん、
その場で本当に体調悪くなったとかそういうことは比較的少なくて、
はい、
まあ、塾来るモチベーションがある子は大体まあなんとかなってるのかなっていう感じはしますね。あとやっぱ 高三生はね、はい、結構うちの高三生の子たち先週とかなんか弾いてる子いましたね、ちらほら。
セーフ、
セーフですね。本当に
先にね、先に、まあ、かからない方がいいけど、
そうそうそう、
先にかかっておけばセーフ、
セーフですかね。
なんとか、 でも、ね、当日とかよりも、
まあ、勉強できないっていうところもある
んで、ね、あ、まあ、そっか。まあでもね、まあ不幸中の幸いというか、う
ん、まあまあ皆さん本当ね、うん、私もちょっと弾いてないんで、弾いてないってこうやっぱりラジオで語っちゃうんで、
はい、
弾いてちゃいけない。
逆にそれで自分にプレッシャーをかけるみたいな。
そうそう、まあやっぱり弾かないと思うことは大事で、
うん、
まあ弾きそうって思うと弾きそうじゃないですか。
確かに
弾かないって思って弾かない
っていう、なんかあれ、なんか熱っぽいかな、風邪っぽいかなって思うと、あれ熱あるぞっていう、ありがち、ありがち。そうそうそう、
無理しちゃいけないですよ、無理しちゃいけないですけど、うん、まあ、やっぱり一応そうやってこう自分の中で免疫力高まってると勝手に 思ってますね。
病は気から、
それはあります。あの勉強もやっぱそうで、うん、よく言うんですけどね、あの朝一番とか、うん、まあまあいいんですけど、あの空回りではないんですけど、うん、さあ今日も頑張るぞとか、
はい、
例えば今日もやるぞっていう気持ちで、うん、朝意気揚々と行く人とね、
はい、
もう例えばあーって言って、うん、朝だ嫌だっていう人と、うん、どっちがじゃあ成果残せそうかっていうね。
確かにやる気に満ち溢れてる方が、
そうですよね。だって最初から朝一からもうあーって言ってると、
なってるとなんかバイキンさんたちも、うん、えいえいえいえいってなんか寄っていきそうですよね。
勉強もそうじゃないですか、うん、やっぱりやるぞと思ってやった方が、
はい、
もうシンプルな話で、
うん、
だからあのなんていうのかな、勉強もやるぞと思ってやる場合の方が当然はかどりますよね、
うん、そう、はかどるし楽しい。いやいやで、はーって時にやるともう何やってもだるいっていうか、
そうそうそう、だから僕らもそうなんですけど、うん、ラジオでねこう喋らせていただいて、
うんうん、
皆さんに聞いていただく時に元気じゃない状態で喋ろうという気持ちなんかないじゃないですか、
うん、
もう大体ハローエブリワンとか全然ハローじゃないです
確かに。でも先生が元気じゃない時見たことないです、うん、なんかバタバタしてそうだな、お忙しそうだなっていう時はもちろんありますけど、でもいつでもやっぱりパワフル、
そうですね、
ですよね。
自分はあの、うん、ちょっとね、まあ、自分の考え方もあるんですけど、あの元気じゃない時ほど元気になるんですよ。
あ、気持ちをスイッチを入れてる。
そうそう、元気じゃなければどんどん元気になるんで、うんうん、
はい、
まあ、疲れてる時ほどよく喋るって言われるんですけど、
お、
はい、もうペラペラペラペラ喋ってる時の方が多分疲れてる時のはその時が多いです。
自分で作っていってるんですね、気持ちを。
そうですね、気持ちは作りますよね、だってどうですかしーちゃんもね。
私も気持ち作りますよ、それはね、眠たい時や疲れてる時もあるけど、うん、それじゃいけないですから。
せっかくねこう喋る機会いただいてる、もらってるので、やっぱり元気にしてなっていただきたいし、少しでもやっぱりこうね、声聞いてってなるじゃないですか。
そうだから私が、まあ、そのラジオに限らず、うん、あの元気を出さないといけない時とか、うん、テンション上げないといけないなっていう時は、うん、普段はブラックコーヒー派なんですけど、
はい、
あのミルクと砂糖いっぱい入った、まあ、あの自販機で売ってるカフェオレとかを飲むと、
はい、
なんかスイッチが、
なんかテレビの CM みたいですね。あそうなんですね、
う
ん、
そうそうそう、
へー、
糖分とカフェインとみたいな、
あ、
入れるとなんかシャキッとする感じがします。
あ、僕どうだろうな、結構あの自分はもうずっと常にこう人と会うときはこういう感じなんで、
うん、
もう常にこうなんだろう、はい、とにかくあの皆さんと喋るときは元気で喋ろうって心がけてるんで、スイッチ入りまくりですね常に。
あ、先生スイッチ抜けてるときがもうなさそう。常にだってね、いろんな方と、
元気な方が喋ってる時は結構聞きますよ。
ああ
、はい、逆に、
ああ、
はい、自分よりも元気な方の時は比較的聞くようにしてますけど、はい、うんうん、あのやっぱ子供たちに語る時とかはやっぱりずっと元気でやらないといけない、はい、
教える側だから。
そうですね、う
ん、授業する側ですもんね。
うん、やっぱりそれは大事ですよね。
うん、
やっぱり授業する方が元気になると子供たちも元気じゃないじゃないですか、
はい、
イメージつかなくないですか、授業してる先生がなんか授業って元気、まあ、塾の授業の先端って特に、はい、もうなんか寂しくやるもんなんかイメージなくないですか。
ないです、やっぱりなんか元気にその授業にメリハリがあったり、うん、その言葉に抑揚のある先生の方がなんか内容が頭に入ってきやすい。
そうそう、熱くやるとか、
そう、
元気にやるとかってイメージとか、
そうそう、
やっぱりあのできるようにさせたいっていう思いが大事じゃないですか、
うん、
だからやっぱり
淡々とねやってると、
やってもあ、まあ、イメージでそれでもいいっていう子もいると思うんですけどね、そういうふうにちょっと僕らも気持ちを持ってやるのはいつもですね、はい、
伝わりますからね。
そうですね、うん、だからね、結構私でもそうなんですけど、まあ、やること決めて、はい、そういう気持ちに持っていくっていうか、
うーん、
例えば、うちの英語スクール兄とか、
はい、
外国人の先生たちみんな、お見送りとお出迎えするんですね、
うん、
で時間になるともうそこ行って お出迎えして、はい、終わるとお見送りして、うん、こう手を振って、
はい、
また来週ねみたいな感じでやるんですけど、まあ、一応そのルールの中ではそんなようなルールなんですけど、やっぱ習慣化してくるともうその時にやっぱりハローとか See you ってやってると元気になるじゃないですか、
はい、
と子供たちもハローって入ってくって See you って帰ってくっていうのが、うん、本当に元気よく行われるようになるんですね、うん、だからそういう風に習慣化させていくと結局意識ないままにもちゃんと意識持ってやれるようになるので、
うん、
その時が本当でしょうね。
だから習慣になっちゃえば、うん、多分心がけなくても特別なんか意識しなくても、うん、もうそれが普通になりますもんね。
しーちゃんもそうだと思いますけどね、うん、こうなんかテレビとかラジオとか、はい、舞台とか、ね、ステージとかだったら、はい、多分無意識で体がそういう風になってくるじゃないですか。
元気ですね。
元気になってますよね、
うん、で普段は全然、あ、今日一日誰とも喋りたくないみたいな日もあるそういう瞬間もあります。
ありますか、
うん、
でもやっぱりそれがね、そんな日でもステージ上がるとそうじゃないですか、
は
い、
あと全然喋れますね。
それはもう体がそうなってます、はい、
うん、
だからやっぱりまあ、生活でもそうだし僕らの勉強の仕方もそうなんだけど、やっぱりこうあまり考えてじゃなくて勝手にこうなっていくようになってくれば、
うん、
多分それは力になってると思うんですよね。はい、
いやでも元気でいることって、まあ、心もだし体もだけど大事。
そうそうそう、うん、勉強もね、これを僕よく言うんですけど、
はい、
例えば 1+1 は2って言うじゃないですか、
うん、
で 2+2 は4になって当たり前で、
はい、
3+3 は6 で 2+3 は5とかってこうパッパッと言ってくるでしょ、うん、
はい、
でこれを、通常やっぱりこう 2+3 は2と3は5ってやってる子もいれば、うん、2+3は5ってやる子もいればもっともう2+3は5みたいな子もいるじゃないですか。でこれが意識として多分2+2+3はってやってるうちはやっぱりまだ意識してやってるうちは本当の力じゃないんですよ。2+3は5とかニュってこう出てきた時が本当の力なんで、だから繰り返し反復していく中でそういう瞬間って絶対来るでしょ。
考えずにパッと、
やっぱりだからその例えば今もちょうど全豪オープンとかやってますけど、
うんうん、
テニスやってて、
うん、
錦織くんがね、うん、いちいち考えてないでしょ多分。
ああ、
球打ち返す、卓球の子たち
これはこうやってこうしたらとか、
そう
考えてる暇ないですもんね。
スピンかけたら向こうがこうやって打つだろうっていうのは瞬時に判断する。でも体がそういう風に
反射的に
やってますよね。
だってテレビで見ててあれだけ速いわけですから、うん、生での速さってとてつもないですよね。
それまでには多分よっぽどこう歴史があり練習があって、
うん
ね、拳法とか空手でも
で、ね、
あ、パンチが来たとか、来たキックが来たとか言って、
うん、
あ、来たぞ避けなきゃ、これは右手かなみたいな
じゃないですね。私たちはなんで軍手を丸めて、
はいはいはい、
2人ペアになって軍手を投げて、まあ、いろんな方向投げて顔を避ける練習してましたね。
だあれをだから練習でこう培って、
はい、
反復繰り返ししてきながら、うん、ただ同じことやっても意味じゃなくて、
はい、
その意識ない状態でこうできるようにしていくっていうところが、
意識なくて試合のビデオとか見ると意識してないのになんかパンチ避けてたりとか、
それが多分本当の力、
ね、そうあるんですよね。
意識あるまま意識してやるだとやっぱり遅いんだ、
うん、その考えてる間にもう次進んでますもんね、うん、
だからやっぱりねそこは大事かなっていつも思います。だからやっぱり基礎的なものをやるっていうのはすごく大事なところもすごくあって、
はい、
やっぱりパンパンパンパンこうやっていけるにしてもやっぱそういうところの繰り返しとか、そういう、まあ、トレーニングが
基礎トレ
いるかなと思いますね。
だからいろんな練習方法やって、
そう勉強もそうですよ。
あ、
うん、やっぱり勉強が一番そう思います、
ね、勉強ってどうしてもやっぱりできるところばっかりやりたくなっちゃうんですけどね。
あとやっぱりこうこの時期よくね、新しい学年になって塾へとか、はい、
うん、
やっぱ新しいことやって分からなくなったとかあると思うんですけど、うん、やっぱりその塾とか勉強するってことはそういうことで、
うん、
どうしてもやっぱ答えが聞きたかったりとか、
はい、
答えを聞ける環境を探したがるんです、
うん、
でも 答えは見れば載ってることいっぱいあるんで、あえて聞き行く必要はないんです。
教科書を見れば、
塾の立場で言うのもなんなんですが、うん、やっぱりどうやって勉強していくかとか、どうやってやっていくかとか、うん、やっぱりその誰かに言われた方が当然やれやすいので、はい、指針を立ててそれを、まあ、自分の糧にしていく、要するに自分の中で消化して、うん、まあ、よりいろんなことができるしていくっていうね、やっぱりそのために来ていただくので、
うん、
だからあの分かんないから塾行くって当然そうなんですけども、はい、分からんことを解決するだけ塾行っちゃうと、うん、もうその次が見えにくくなります、ね、
あ、じゃあトレーニング、うん、訓練をするみたいな感覚の方がいいんですか。
そうですね、僕は、うん、それがちゃんとできる環境の方が僕はいいと思います。
はあ、
うん、例えばあの5分間だけあの話を聞いて、うん、できるようになることもあるかもしれませんが、うん、じゃあ5分という時間をそこで聞くよりも、例えば50分勉強した方がみんな力つくような気しませんか。
そうですね、10倍ですもんね。
そうそうそう、うん、じゃあ5時間だったら、
はい、100倍か。
じゃあその5分の話は何を聞いたらいいかって言ったら、うん、1つ説明をちゃんと聞く、うん、2つ答えを聞く、3つ勉強のやり方を聞く、
うん、
だったら絶対3番だと思います。
やり方、
やり方と
か、やり方を覚えたら
どうするかって言ったら5時間できるじゃないですか。
うーん、
じゃあ答えを聞きに5分いっちゃったら、はい、それで終わっちゃいません。
そうですよ、毎回毎回聞かないといけなくなっちゃいますよね。
そうなんです、だから塾を選ばれる時とかはやっぱりそこら辺ですよね。
そか、やり方が分かればいろんなことに応用していくことが、
そう、どうやって勉強に取り組んでいくか、どうやって勉強させるか、
はい、
だから毎日塾に来てやるもよし、家でやるもよし、うん、あの先生見てもらうもよしだけど、どうやってやっていくか、どうやってテストのこと対応して、うん、どうやって考えていくかっていうのを塾へ来て学ぶと、うん、当然よくなりますよね。
はあ、
ね、
深い
深い深い、まあまあ、
まあ、でもトレーニング大事ってことですよね。
すごく
積み重ねが、
う
ん、
あのダメじゃないですけどね、まあ、5分答え聞きたい子もいるんで、
は
い、
とりあえず今目の前にある問題を、
そうそうそう、
それも 大事なことですよね。
そうそうそうそう、うん、ただやっぱり例えばさっきのテニスの話もそうですけど、ラケットの握り方も分からず、うん、ボールとラケットが何かも分からず、うん、試合も、まあ、その何にも分からないままでやるんだったら、はい、
うん、
一応先にどうするか聞いた方が合理的ですよね、はい、
うん、
やっぱりその辺はやっぱこれから私たちが、はい、まあ、よく塾の中で意識していることかなと思いますし、
うん、
これちょうどね4月に向けて、はい、皆さん塾とか英語とか、ただねちょっと感触なんですけど、はい、まだ実際あのほとんどあの告知とかチラシとか入れてないんですね。で来週ぐらいから実は入ってて、うん、キャンペーンもちょっとあのトリプル555キャンペーン
ね、今まで55だったのに3つになってますからね。
トリプルですからね相当なキャンペーンをやるんですが、はい、うん、まだあの今日行ったぐらいで告知してないです、はい、でも問い合わせ多いんですよ。本当に今年は
どこから皆さん情報を、
いやだからどこから皆さん情報をって思うでしょ、
うん、
本当に最近情報皆さん早いんです。
すごい、どこかしらで
そうなんです、
うん、先生がポロッと言ってたり、
そうなんです、うん、でもあの最近ね、ちょっと今インスタとかも力入れてて、
はい、
アニーグローバルエデュケーションの、ね、特にインターンシャスクール、
うん、
でちょうどそういうのでも皆さん情報ゲットしてるから、そういうとこからでも広がってきちゃうんです。
お
すごいですよね、
いろんなやっぱ SNS って今強いんですね。
そうなんです、だからいろんな情報がゲットできる分、やっぱりいろんな対応、いろんなことを、いやさっきみたいなことでもそうなんですけど、いろんなところ、まあ、ネット見ても載ってますからね、
はい、
だからその中で取捨選択して自分に一番有用なこと、有用な塾見つけて、で頑張れる環境を作っていくっていうのはやっぱり大事かなと思いますね。
うん、
ね、やっぱり、はい、まあインフルに負けないようにはちょっとセンター試験頑張っていただいて、
ね、頑張ってください、
応援してますので、
うん、
ぜひ皆さん全力で戦っていってください、
はい
はい、
熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。